こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月中旬だいたいその辺まで来ましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあもう梅雨入り、湿気が多くなってくると途端に過ごしにくい感じがあるというかね、あ、日本の夏こんな感じだったなっていうのをこう久々に思い出すような感じですね。蒸し暑さはちょっとどうにかならないかなと思いますけれども、そんな中、先日ヨーロッパサッカー、私見るの好きなんですけれども、シーズンが大体終了しまして、クライマックスであるところのチャンピオンズリーグっていうね、大会の決勝戦が行われまして、今年は、リバプール対トッテナムという、チーム同士の対決で、結果的には、2対0でリバプールが勝ちまして、優勝したんですけれども、私、生でインターネットのその配信のダゾーンで見たんですけれども、プレミアリーグチーム同士というね、イングランドの、リーグのどっちもチームなので、なんていうかその貴重さがないというか、チャンピオンズリーグはこう他国、のチームが争ってナンバーワン決めようっていうのが面白いところなので、それ年に何回かは確実に見れるカードじゃないかっていうところで、少々の寂しさというかね、もうあったんですけれども、どっちも勝ち上がってきて、波乱の展開もありつつここまで来たっていうところでね、楽しみにして見たんですが、開始早々にハンドがあって、トッテナムのチームの選手の、でリバプールがその PK が速攻で決まり、あっていう感じはあったんですね。あ、これは大きいなっていう、やっぱりああいう勝負における1点というのはかなり大きいので、この PK はたかが1点されると1点になりそうだなっていう雰囲気になって、でその後、トッテナムが、攻めに攻めてですね、るんだけれども1点が遠いという展開が続きまして、これ決めれないとそのまま負けちゃうし、なんなら、リバプールも1点入れちゃうよみたいな雰囲気が続いて、でやっぱりそのね、リバプールの守備陣がですね素晴らしくて、ディフェンダーの1人が今世界最高の、ディフェンダーの一人だと言われるファンダイクという選手がいて、この選手は以前は吉田麻也選手と同じサウサンプトンにいた選手なんですが、今やねリバプールで本当に大活躍していて、もう素晴らしい働きでしたね、決勝戦でも。そしてまたその背後には、ゴールキーパーアリソンという選手が、この選手はローマから新加入してきたんですけれども大活躍で、ファンダイクがいて、それを突破してシュート打ってもアリソンが止めてということで、もうそこからとっても攻撃陣としてはなかなか入る気がしないような雰囲気が続いて、で振り返るとですね、リバプールは昨年も決勝まで来ていてですね、それ自体もすごいことなんですが、レアルマドリードっていうスペインのチームと、対戦しまして、負けてしまうんですけれども、去年はですね、選手一人を攻めるでもしょうがないんですけれども、カリウスという選手がキーパーで、大きなミスがあったことは確かなんですね。で、その影響もあって負けてしまったと。で、プロの世界厳しいなと思うのが、その1試合だけに限ったことではないんでしょうが、カリウスはリバプールから移籍することになりまして、新たなキーパーを迎えて、そのキーパーが大活躍してリバプール念願のチャンピオンズリーグ優勝っていうね、本当にねサッカープロの世界のその結果を求めるためにはどうすればいいかっていうので、こう選手も動き、お金も動きっていうね、それを如実に表しているというか、厳しいけれども現実なのよねみたいな、これがサッカーなんですよっていう展開でね、それはその部外者としては面白いんですけれども、サッカー選手というのは大変だなと思いましたね。そんなこんなで、トッテナムが点を取れない状況が続きまして、で試合終盤でセットプレーから、リバプールに追加点が入り、決まったなという感じで、リバプールの優勝が決まったんですけれどもね、クロップ監督がリバプールに行って、そこからどう展開していくんだろうと思ってたんですけれども、本当にチームをここまで高みに導くとはということでね、その選手の移籍も大きければ、監督のね、新たな監督を迎えていろいろなことが変わっていくんだっていうのもね、本当になんかこうサッカーっていうのは深いなと思いましたね。選手の移籍だけじゃなくて、本当に1年2年3年ぐらいまでですかね、そういう数年かけたプロジェクトでヨーロッパナンバーワンを目指すんだ、そして収入を得て、チームの人気も得て、 ユニフォームも売ってっていう、なんかそういうビジネスも絡みつつ、結果を求めつつ、いい人材を揃えてっていうね、それがね、面白いですね。いろんな、サッカーのいろんな面白さと厳しさとっていうのが、あの一試合見ている中でも見えてきたというか、まあ、試合内容どうこういう声もあって、確かにその声も分かったんですけども、やっぱり、でもまあ、やっぱり決勝面白かったですね。大変楽しませていただきました。で、まあ、ヨーロッパサッカーシーズン終わったんですけれども、これからは夏の移籍、のシーズンが始まるということで、その、選手の動きがある季節に入ったので、どんな選手がどこへ行くのかっていうところが注目ポイントになってきます。レアル・マドリードが今回は結構動きがありそうなので、そしていくつかは決まっているので、楽しみですね。日本選手の動きがあるのかどうか、それを今後追っていこうと思っております。それでは、内山聖輝のワンクール、スタートです。それではお便りを紹介していきます。ラジオネームマリナさんからいただきました。こんにちは。この度 Apple 社が iTunes の機能を整理分割すると発表。新たな音楽アプリ Apple Music その他になるとのことです。2001年最初の発表から18年で iTunes の歴史に幕が下りることになります。18年、内山さんの青春時代を彩ってきたアプリだと思いますが、 iTunes の思い出話があったら聞かせてください。今後またワンクールで曲のタイトルだけでも好きな音楽の話をしてくださいね。 iTunes 終わるみたいなあのニュースはなんか見出しだけ見て、あ、どういうことと思いながら、その深い本文を読んでないのであんまりよく分かってないんですけれども、まあその2001年ですか、最初の発表の、僕が10歳とか11歳の頃に始まったんですね、 iTunes は。まあでもそうですね、 MP3 プレイヤーの歴史とか iPod の歴史とか考えればそうなのか。僕あの最初にあの MP3 プレイヤー、そういうものを、手に入れたのは確か中学生ぐらいの時で、それの時は最初はそのiPod じゃなくて他社の製品だったんですけれども、まあでも革命を感じて、あ、CD をいちいち入れなくてもとか、こんなサイズで、もうなんか、こういう話を、こんなインターネットサブスクを通していくらでも聞けるときに話すのは本当、あれだと思いますけど、このサイズで CD が何枚分も入るんだみたいな、ね、革命的な現象があってですね、それのびっくりしましたけれども、でもなんかこう、それをパソコンのソフトを通して CD をあれして、プレイヤーに入れるんですけど、なんか使いづらいなって思う部分はあって、で、そんな折、その後に、それは高校生だったか中学生のうちだったか忘れましたが、iPod Nano かなを手に入れて、で、iPod Nano と iTunes 組み合わせで使い始めた時に、あ、なんて使いやすいシステムなんだって感動して、そこからこう、Apple 製品いいなって思うようになったんですけれども、なんで、高校通ってる時は、家から遠かったので、電車に乗ってる時間も長かったので、通学、中に、で、電車も長ければ、その、最寄り駅に着いても、スクールバスに乗らないと、全然たどり着かないところに高校があったので、その長い通学時間を、iPod をお供にしてですね、まだまだこの CD レンタルショップもたくさんあって、みんな利用していたので、そこでいろいろ、アルバムとか借りて、それをパソコンを経由して iPod に入れて、聞くっていうスタイルでね、楽しんでましたけどもね。で、その後 iPod Nano を使い続け、高校生の終盤か大学生では iPod クラシックも使い始めて、iPod 人生はね、いろいろありましたけどね。長細いシャッフルとかもね、使ったこともありましたけど、シャッフル時代も結構あったかな。で、そんな時代もあってですね。そして今は CD がなくなるかもみたいな時代まで来るとは、その時は思いもしませんでしたね。時代はこんなに変化していくんだなっていうのを、こう、わからないものですね。だからこう、iPod と iTunes というソフト、を組み合わせて、楽しむっていうことでね、本当に僕の中の音楽知識、まあ、そんなに大した量はないですけど、もう育ててくれたというか、それを育まれたなっていう思いはありますし、そう、10代 全10代、10代期間のね、の友だったというかね、プラスやっぱポッドキャストでいろんな、ニュースを聞いたり、カルチャーに関することを聞いたりっていう、で、知識を得たっていうのがあったので、なんかそういうものがなくなっていくっていうのはね、ある種青春の終わりというかね、今後音楽を聴くっていうことがどうなっていくんだろうっていうのは本当に思いますね。だからこう iTunes がなくなるっていうのがよく意味わかってないんですけど、曲を1曲いくらとかアルバムいくらとかでダウンロードで買うということも今後なくなっていくのかどうかっていうのが気になってきますね。音楽を所有するっていう概念が変わっていくのかっていうあたりも気になりますが、ちょっとね、今後いろいろニュースも見ていこうと思います。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、トレンドハッシュタグ。このコーナーはツイッターのトレンドになっているハッシュタグを覗きに行くようなイメージで最新の流行に少しだけ触れてみるコーナーです。ちょっと軽薄な、ね、雰囲気でお届けしております。今日もスタジオにはこの方がいらっしゃっています。
はい、番組プロデューサーの内田です。
今夜のテーマは何でしょうか。
はい、今回はこちらです。完全食キッチン。
何ですかこれは。
完全食キッチンって言葉があるわけじゃないんですけど、あの前にこのコーナーで、はい、完全食パスタという商品を紹介したのを、まあ、覚えてます。
覚えてます、覚えてます。あのこの一食を食べれば、まあ1日3食取るとしたらその1食分のエネルギーというか栄養は賄えるみたいなコンセプトだったと思うんですけど、そうです、結構買って食べたりしてましたけどね、その家でも。
はいはい。でそのバリエーションが、まあ、最近増えてきたっていうことですね、う
ん、時代は進化してるんですね。
進化してますよ。
はあ、
まあ、だから今日もしかしたら食事という概念変わるかもしれないですよ。
え
いや、そんな今あのラジオだから分かんないわけですけど、両手を上げてええみたいなのって、ちょっとそのなんかそのなんかあのなんですか、それ進化しないですよ。そのリアクション、そのリアクション昭和ですよ。昭和
を生きてませんから。
昭和の
平成生まれですから。前時代平成。
いやもう全然いやもう
前時代平成生まれ。
全然時代の昭和のリアクションします。
全然時代。
なかなか今時は両手上げてええって、そのまあまあいいんですよ。
何でしたっけ。
今日はですね、完全食がバリエーション増えたということですね、新しい完全食を紹介したいと思いますと。
そんなことあったんですね。
あるんですよ。まずは。
マガジンに載ってたかな、そんなことは。
それちょっと存じ上げないですけど。まず最初はですね、こちらです。
はい。
世界80カ国で4000万食以上が販売されている完全食、はい、ヒュエル。
はぁ、なんかテーブルの上に大きいジップロックみたいに乗っかってますけど、白いパッケージの。
白いパッケージの。
英語でかっこいいですね。
英語でかっこいいですね。
英語で
かっこいいですね。
しかも裏の説明書きも英語で。
まあ、英語ですよ。もう海外から来ましたから。
これは完全食って感じがしますね。
これ日本に上陸したのかの今年の4月だそうで。
あ、キンキンじゃないですか。
ちなみに今名前の意味を言うと、
はい、
ヒューマン、人間と、
はい、
まあ、ヒューエル。
ヒューエル。
ヒューエル。
ヒュエル。アクセントどこだっけな。ヒュエルしかないですね。
まあ、燃料ってことですね、
はあ。
人間と燃料の造具だそうで。
人間の燃料だ、これはと。
これで。
これさえあれば。
これでいけばっていう。まあ、はい、ちょっと公式サイトそのまま読みますけど、
はい、
適切な量のタンパク質、
うん、
必須脂肪酸、
聞いたことある、
炭水化物、
はいはいはい、
ビタミン&ミネラルを含む食べ物ですと。
だって、なんかパッと見、そのジップロックに、ジップがついた袋に、
はいはい、
なんかこう、粉が入ってんのかな、だからプロテインの大きいやつみたいに見えるんですけどね。
まあなんかまあ確かに見た目そんな感じなんですけども、うん、まあヒュエルはですね、とにかく中身も、
はい、
まあ、ビーガン、まあ菜食主義ですかね。
ビー
ガン。
ああ、はいはいはい。
かつ、ラクトースフリー。
いや、これ人生で初めて聞いた言葉ですね。
ラクトースフリーはですね、無乳糖、乳糖使ってないと。
え、
で、さらに、
その、えって言ったものの、それがどういう意味かあまり分かってないリアクションでした。
まあ、ラクトースがないってことですね。ちょっとわ、ね、詳しくはもうググってください。
あれですよね。
あれです。
みんなもなんかね、調べるもの持ってるでしょうからね。
で、さらに遺伝子組み換え作物も使ってないというですね。まあ、登録栄養士さんから、まあ、承認されてるということで。まあ、とにかくあとは、とびっきり美味しいと。
いや、でも美味しいとこあるんですか？なんかちょっとね、こう触ってみるに、粉末？粉でしょ？粉美味しいとかね。
今回水に溶かしてですね、飲むタイプ用意しましたんで、
はい、
ちょっとまあ実際作るところからね。
食べ物なん？
食べ物なんですけど、
お腹いっぱいになるんですか？
まあ、食べ物っていうかまあ食事ですね。 なんで、ちょっとこれ
や
って
みよう。プロテインシェーカーみたいなやつが、はいはい、目の前に。
これ一応なんか 1.5 杯ぐらい入れるらしい
です。あ、今俺が作るんですか、自分で。
もちろん。完全食ですから。
ああ。
一人で食べられて何
本か。そこも完全？
そうそうそうそう。
さあ、ジップを開きます。バサ。中を見ます。ああ、なんて言えばいい、何色って言うんだろう。灰色？うん、ブラウンも入ってますかね。なんとも言えない色の。工事現場で見そうなね、色ですよね、パッと見ね、がいっぱい入ってますけれども、これを、どこに入れればいいの？
あのシェーカーに入れてもらって。
シェーカーに何杯でしたっけ？
1.5 杯。
1.5？
1.5 杯。
じゃあまずすり切り1入れればいいですかね。
うん。すり切り1入れましょう。
はい、すり切りました。入れます。
もともとついてる、その計量カップにですね。
こんなのが洋服についたら嫌だな、
ね。本当ですね。僕洋服よりもスタジオにこぼれることすごい今警戒してますから。
いや、これ散らずに入れるの無理じゃないですか、ね、
確かに確かに。ちょっときなこ的なね。
そうだ、きなこ。いい例え。はい。
言ってます。じゃあ、これに水をね、
300。ミネラルウォーターを。今。
ただ、まあ、
めっちゃ水こぼしちゃった。水だからいいか。
水は大丈夫、水は大丈夫。水は乾きます。
なんでこんないっぱい入ってんの？
お得なんじゃないですかね。
ありがとうございます。
これ、多分これ水300測る場合、あれでしたね。粉入れる前に水300入れた方がよかったですね。
ああ、逆だね。でも、そっか。
ちょっと超えてもいい
と思います。ちょっと超える、うん、?300 ちょい。はい、はい、はい。
粉分超えたぐらい。
いや、もうね、水入れた、今、このね、あの、ビジュアルはですね、うん、なんとも言えないですね。雨が降った日の地面みたいなね。皇帝、ねはいはい。雨が降った日の皇帝みたいな、ね、
食べ物ですからね。
これに、蓋をしまして、
はいはい、
これ振ればいいんですかね。
あ、振ってください。
あ、僕、カクテル作るのね。
あ、そうですよ。
趣味でしたからね。はいはいはい、久々に。
あ、おしゃれ。おしゃれ。
この上れ、真ん中下、上真ん中下でやれてね。
あ、めっちゃおしゃれ振ってますよ、ね。あ、いいですね、いいですね。あ、いい、あ、いいですね。あ、いいですね。あ、ほ、あ、あ、いいですね。おしゃれ。
疲れた。
いいんじゃないですか。
飲んでみましょうか。
飲んでみましょう、飲んでみましょう。
はい、これがフューエル、
ね、フューエル。
完全食。
うん、
泡立っておりますね、
うん、
いただきます。あ、飲みやすい。
あ、飲みやすいです。
これ何味なんだろう。ダマがありますね。甘い。
混ぜ方のものです。
甘いですね。
これバニラですよ。バニラ。
あ、バニラ、はい、飲める飲める。
ちなみにあれですよ、
ダマがありますね。
水の量が足りなかったかな。水の量が足りなかった。
ダマが。
ちなみになんかあれなんですよ、味に関して言うと、一応なんかいろんなフレーバーがありまして、
へ
ぇ、一応なんか今これ、サンプルセットも買ったんですけど、
ちっちゃい小箱が。
カカオ、キャラメル、チョコレート、パイナップル、ココナッツ、バナナ、
結構甘めが多いんですね。モカ、
ストロベリー、ミント、チョコレート、抹茶、みたいな。
でもこれでお腹いっぱいになるんですかね。
ちなみにどうですか、今。
いや、どうって言われても。
ただこれ、一回だよね。
そうです。半分。一食？
これをの、本来は600ミリで。
600ミリで一食？
600 ミリで一食。
は
あ、それの倍ぐらい飲む。
これを2杯飲むっていうのはお腹タプタプになると思いますよ。
それが一杯標準らしい
ですよ。もうちょっとで一杯飲み終わるぐらいだから。
はい。これの倍飲んだらもう完全です。完全食だから。
でもそれで一食でしょ？
一食です。
お腹いっぱいというよりタプタプの方の一杯って感じですね。これを多分もう一杯飲んだら。なるほど。でもこれでね、
うん、
一食？いいじゃないですか。
続きまして、はい、あ、でもせっかくなんで、ちょっと味もね、試したいなってことで、これ、また同じ、同じフュエルを。
またフュエルかよ。言ってよ。
同じフュエルをですね、いや、全部飲むなと思って見てたんですけど。
まあでもほら、2杯で1食だから。
そうそう、まだだから、まだ全然食事として終わってない。
もう一味試して1食完全ですよね。
そうです。
まだ半分だもんね。
味変わりますからね。そう次はあれですよ。
さっきのは何でしたっけ？
さっきのバニラ。
バニラね。バニラ。確かに。
次はチョコで、ちょっと味変わっていいんじゃないですか？
味変ね。
味変しましょう。味変っていうか、まあ、物自体変わりますけど、はい、どうぞ。
結構お腹タプタプですけどね。
いや、はい、
サクサクいきますよ、2杯目。
あれじゃないですか？
ん
?300 測ってからいいじゃないですか、水。
あ、そっかそっか。うん、
次はね。
そのディテール詰めてくんかい。
やっぱりでもそういうの大事なんじゃ、さっきと。
あ、確かにそうですね。
ちゃんと計量するのはね。
そうですね。カクテルもね、そこをね、適当にやっちゃうと変わっていくんだよね、味が。300。あ、OK。
OK ですね。OK ですね。
300×2 で 600ml ってそんな飲めたもんじゃないでしょう。
500ml ペットボトルよりも飲むとこですもんね。
そうですね、うん。
一気にね。
はい、すり切り一杯。でもこれ粉回すにって無理だろう。
で、ここないからね、ほんとスタジオなんで、ここ。
そうですよね。
ああ、いい
じゃないですか。
もう綺麗に行きましょう。
よし。
これ結構見た目もいいんじゃないですか、さっきに比べたら。
いや、でも工程じゃないですか。
工程です。
振りまーす。はい、あ、さっきより、泥の要素が。
まあ、チョコです
かね。その工程でいう、ちょっと砂場の方かな。
色味が。色味がね、
泥感が、赤土、ね、全仏オープン、ね。
全仏オープン。さっきね、テニスの話をしてましたからね。
いただきます。
はい。
もう、やっぱり色、茶色ですね。ダマがありますね。いくら振ってもダマがさ、この喉にきますね。ケホケホ感が。でも、その、チョコ感で、
はい、
なんだこれこっちの方が好きっていう人はいるかもしれません。
はいはいはい、
飲みやすい。大変飲みやすい。うん。いやー、でもこのね、水分量がね、半分ぐらいいったから今。あ、まだ100だわ。
まだ100ですね。まあ、3分の1ぐらい。
これ600飲むの結構大変ですよ。
これ飲まないとあの完全じゃないんで。ちょっと計算が狂ってしまう。
なんで俺こんな。うん。泥うめえな。
泥と思ってうめえって思えるのはなかなか天才です
。ああ、飲んだ。
あ、おめでとうございます。これで完全ですよ。
よっしゃ。
ヒュエル完全食達成ですよ。
あ、じゃあもう今日一食食べなくていいところです ね、 そうですね、もう。
じゃあ続きまして。
ちょっと待って。
二食目に。
続くんかい。
続きまして。
お腹いっぱいですけどね。
さっきの海外から来たやつなんですけど、今回日本初の完全バランス栄養食。
ほうほうほう。
コンプ。
コンプ。コンプリートかな。
あー、そうですね、きっと。
ね。
ちょっと調べてないんで分かんない。
推測。
ちょっと調べてないんでちょっと分かんないけど。
雑なコーナーだな。
そうじゃないですかね。これはビタミン、ミネラル、食物繊維、脂質、タンパク質、糖質といった人間の健康維持に欠かせない
必須、必須
栄養素をバランスよく配合して、そうですね。
え、何でしたっけ、いろいろ栄養がね。
入ってるよ。
入ってるよっていう。これはどうして飲むんですか？
これはですね、一応パウダータイプで水に溶かしても、
また粉か。
粉ですね。あと、グミがあります。
グミいいじゃん。
グミありますよ。
グミだよ、これ。
グミありますよ。
ユーハ味覚糖とコラボしてるじゃないですか。
そうです。ユーハ味覚糖と共同開発したグミ。
グミっておかしいだろう。
いや、食べてください、これ。
開けます。これもまた。はい、ていうか、デザイン似てません？ヒューエルと。
確かに。
白地に黒いロゴ。
うんうん。
グミいただきます。
これね、ちなみにこれ1日何、何、
何粒
食う、何粒食えるんですかね、これね。
完全になるの？
一袋頼むと。
いや、結構な量だよ、これ。105グラム。グミこんだけ食うの大変だよ。
食うっていう。ちょっとね。まあ、でもちょっとね。
二粒いってみます、はい。うん。何味だ、これ。美味しい、美味しい。うん、うまい、うまい。
美味しいですか？
うん、これなんか、収録の合間に空いた時間に食べてたら、
うん、うん、うん。
良さげですけどね。
ポイントは
ダマがないし、これは。
ダマないけど。何粒食えばいいかですね。
これ400キロカロリーって書いてある。105グラム、400キロカロリー。
じゃあ、一袋食べてもらって。いや、ですね。
1時間。
1時間かかる。
1時間。
いやーだー。
いや、でも美味しいですね。
はい。
これ食べちゃうわ。
はい。というわけで、まあ、完全食キッチンですね。
はい。
今夜の商品、以上となります。
なるほど。え、でもなんかこんなに進化してきてるとは思いませんでしたね。
でもパスタじゃなくて、こういう選択肢もあるってことですね。
うんうん。なんか、これはこれで、また、食事とはちょっと違う、形式ですけど、いける感じがしますね。こうやって溶かして飲んで、簡単に作れますし、グミなんてね、はい、なんかしてる合間にちょこちょこ食べてったら、どんどん食べちゃいそうなので、うん、これで栄養が取れていくのであれば、
ぜひ。
素晴らしいことですね、はい。時代は進化していくと。
進化しております。
ということで、毎回恒例なので、一応、レポートの採点をお願いします。
採点ですか？最低、まあそうですね。まあやっぱり100点じゃないですか。
お
完全食だから。
何このオチ。ということで以上、トレンドハッシュタグでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は完全食いろいろ試してまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今ですね、とってもお腹いっぱいです。水というかね、あの完全食の飲み物 600ml、 グミ何粒か食べたら本当にお腹いっぱいになりました。皆さんもお試しあれ。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。